本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野光一です。
6月はね、3回目ですよ。
もう3回目やってます？
確かそうだったと思います。
結構5月の末にギリギリにやったから。
アップするのが3回目なだけかな。
そうですね、アップは5月の末の6月にアップされただけじゃないですか。
あ、そうかも。僕の方のカウントが3回目なだけで、そうですね、5月が1回25日で、アップしたのがね、その次の回が6月9日だから、僕があれですね、編集と配信をグズグズしてただけでした。
それなんですが、
はい。
本当雑談ラジオってこう、スカイプで撮った映像をそのまま、友の会で載せてるじゃないですか。
はいはい。
で、友の会で載せてるんだけど、普通の放送は、普通にリアルタイムでどんな方も見られるような公開設定にしてるんですけど、本当は時間差で友の会を優先すべきとかあるのだろうか。
いいんじゃないですかね。
なんか、全体公開の YouTube 動画って、アクセスが多い方が、広告的にはいいんですけど、
はい。
もはや広告的な部分に期待しちゃいけないんじゃないかと思い始めたので何がサービスになるかをいつも由来で考えています。
はい。
なんかちょっと最近会員の方が少しずつ増えているので、ちょっと皆さんのね、要望も聞きたいのであったら教えてくださいね。
はあ、まあでもね、本当その会員の方はもちろん大切なんですけど、やっぱりね、ケチケチするのは良くないですよ。
そうですね。小泉さんに比べて私はだいぶケチケチし始めました。
本当に普通一般の無料の方を差別したことで、クックパッドが大変な低迷をしてるんですよ。
なるほど。まあでもなんだろう、その辺は難しいとこですよね。ただ、なんでしょうね。僕、この間ね、
はい。
タンタカタンカっていう、こう、地方のラジオに出たんですね。単価番組なんですよ、地方とはいえ。
はい。
ラジオ石巻だったかな。で、ちゃんとスポンサーがついてて、なんかそれがすごい立派だと思ったんですよ。今、東京のラジオでもスポンサーついてないことたまにあるじゃないですか。
あるあるある。
ねえ、だから、ちゃんと地元でスポンサーつけて単価の番組をやって、なんかリクエスト曲とかも受け付けてくれてみたいな番組に出たんですけど。
テレワークで出たんですか？
それはね、僕自身は喋んなくて、コメントを送ったりとか、私の単価をいっぱい紹介してくださったりするような番組だったんですけど、なんか、なんだろうな、僕は資本主義的なものとうまいことつながる仕組みっていうのが、やっぱずっと考えてきていて、まあ、もちろん、聞いてくださる方が嫌な気持ちにならないけど、でもスポンサーがついてるみたいなことっていいと思ってるんですよね。
もうスポンサーがついてくれるんだったら、それに越したことないですよ。無料の人に対して、もうサービスもっとできるし。
そうなんですよね。まあ、スポンサーに配慮して言えなくなることがあるとかあるかもしれませんね。例えば、
ある
出版社がついたせいで、その出版社の本は褒めなくてはいけないとか。
そうですね。
まあでも、そう。まあね、ちょっとお金の話は以前してすごく失敗したので、こんくらいにしときましょうかね。
はい。
と言いながらもお金の話になっちゃうけど、僕、軽井沢のね、父が残して山小屋をついに売却契約が済みましたよ。
おお、おめでとうございます。
長い長い戦いって、ね、戦いって言ったら変だけど、本当に大変だったんですよ。
それは行政とか、そういう制度との戦いですか？
いや、まずね、 父、僕ね、なんで軽井沢の山小屋を僕が売ったかの経緯を説明してよいですか？
はい、どうぞ。
あの、父が、まあ、入院して亡くなる寸前に、まあ、軽井沢をちょっと売ろうと思ってるってメールくれて、
ははははは。
で、まあ、実はそのまま父は、まあ、祈願で亡くなっちゃったんですけど、
うん、
あのだから父が生きてるうちにいるのは難しいと正直思って聞いてたんですね。
はい。
ただ僕ちょっと不動産に興味があったり、あの物件の紹介動画とか撮ったことがあったから、まあ、軽井沢に行って動画とか撮ってこれからコツコツ売却していこうと思ってたんです。
はいはいはいはい。
あの最初は父が亡くなった時僕が相続して、僕のものになっててから売るっていうプランが最初は立ち上がったんですけど、そうすると翌年の私のなんか税金がですね、
うん、
不動産を取得したということでとても高くなるだろうと。私の場合普段の年収がとても低いので、
うん、
以前その1年だけ年収が高かった時に翌年が本当に大変だったっていうことがあったんですね。
はい。
でそれをまあ税理士さんに相談して、
うん、
結局私が相続せずに母が相続して、
はいはいはい、
代理人として私が売却を手伝うというふうにしたんですよ、うん、
なるほど。
でイラストレーターの目黒雅也さん、いつも絵本を一緒に作ってる目黒さんが、
ま
あ、見に行きたいって言ってくれたので彼の車に乗せてもらって、
はいはい。
でまあ、全然片付いてない、もう生活感いっぱいの軽井沢に遊びに行ったことが年末にあったんですね、去年。でその時に動画を撮ったんですけど、まあ、あの汚いからほとんど映さない、うん、天井しか映さないで、あとはこう映さないっていうひどい動画を撮ってあ見えちゃう見えちゃうとか言いながら、もう天井しか映さなかったんですけど、まあ、外観は映して、は
い、もう見せたくないならやめりゃいいのにって話ですね。
でそんな動画誰が見るかだと普通思うじゃないですか。
はいはい。
ところがすぐに問い合わせがあって、最初にだからもう3人ぐらい、まあ、この番組でもねラジオであの、お話したと思うけど、すごいこうあなたに買ってほしいって人が何人も来たわけですよ。3人ぐらい来て、最終的には4人ぐらい問い合わせがあって、でさらにまあ父が頼んでた不動産屋さんの方でも一人お客さんをあの見つけてきて、はい、まあ、たくさんの方が興味を持ってくれたんですね。
うん、
で、まあ、その中 の興味を持ってくれた一人が、まあ、いつもいつも話に出る高校の同級生の岸くんっていう人で、
はいはい。
で、この話は何度もしてるけど、もう一回話していいでしょうか。
それね、この前回名前を言ったからそこをカットしろっつって。
そう。あの、まだ売却が終わってないのに喋っちゃったから、さすがにカットしようと思ったら結局カットしないまま放送しちゃった気が
する。カットする場所を発見できなくて、えらい苦労したっていう、ちょっと僕には苦い思い出ですよ。
いや、もうね、終わったから苦くない思い出になってください。
あの、はい、
これでもし岸君に買ってもらえなかったら苦い思い出ですけど、岸君っていうのは、コンパクトに話すと、高校の同級生で、
はい
はい、私が高校の時文芸部の部長で、
うん、
たった一人コツコツたくさん雑誌を作って活動してたら、
うん、
次々とたくさんの部員が入ってくれたんですが、
うんうん、
その部員たちの意見と合わなくなったせいで部長の私が辞めるという事件があったんですね
その後の増野さんの人生を予言する相当するとなんか
宣伝をつけてみたいな。その時入ってくれた悪い人じゃない。そう。その時入ってくれた河合くんとかも、
はい。
すごいいい人だったんですけど、今思えば。河合くんのおじいさんはとっても有名な、なんか、陶芸家かなんかなんですけど、
はは
それはいいや。あ、でも河合くんのお父さんは文化祭に来てくれて、僕が徹夜で書いた展示物の字を見て汚いって、一言言って去っていきました。
ずいぶんですね。
河合くんはとっても字がうまいんですよ、確かに。
ああ。
だけど、河合くんは手伝ってくれなかった展示物を僕が徹夜で書いたものなのに、一言の感想が字が汚いっていう河合くんのお父さんも相当だと思うんですけど。
徹夜って一睡もしなかったんですか。
そう、もうね、誰も手伝ってくれないんだもん、ゲームの展示物なんて。
嫌われてたからですか。
まあ、だから一人ぼっちで活動してたからですよ。ほぼ部員は幽霊、ほぼみんな幽霊部員で、
え？
僕だけがちゃんとした部員で、あとみんな幽霊部員だったのね、ほぼ。
ほう。
で、例えば女の子でもソフトボール部、兼部とかでソフトボール部の方優先されたりとかしちゃうわけ。
うんうん。
まあ、とにかく一人で活動してたんですけど、
ええ。
そんな僕が文芸部を辞めたんですよ、その、すっごく敗北感でいっぱいの気持ちになって。
はいはいはい。
で、まあ文章もいっぱい書いて、辞める理由とか書いて。
ええ。
で、たら、なんか、放課後に岸くんが、
うん、
まあ、ちなみに岸くんはもうクラスの、こう、すごい人気者みたいなポジションの人ね。
うん。
バンドとかやってるの。
でき
るんだけど、その岸くんが近づいて、あの、放課後にね、
うん、
なんか二人で放課後にたまたま一緒になった時に、
うん、
マスノ君文芸部辞めたのって聞くの。
ほう。
あ、辞めたんだって言ったら、
うん、
がっかりだよって言われて、
うん、
マスノ君から文芸部を取ったら何が残るのって。
それもテープな言い方ですね。
そうって言われたんだけど、僕はすごく嬉しかったっていう。はい、エピソードを何度も喋ったり書いたりしてるね。
もう何もないじゃないかみたいな言いようじゃないですか。
いや、でも、そもそもそんな風に見られてると思わないわけよ、その文芸部活動を。
はあ。松野さん見
てくれてるからこそ。
と思われてた。
いや、だから、結構いつも文芸部の部長だから呼び出されたりしてたんだけど、放送でね。
ええ
ー。文芸部なんてもうないも等しいわけですよ、その学校の中では。それを見てくれてて、で、辞めたことを、僕自身も学会だったわけですよ、辞めたことは。
岸さんも文芸部だったんですよね。
もちろん違います。彼は、
あれ違うんだ。
うん、彼はスポーツ部ですよ。
あ、そう、あとで、その、増野さんに共鳴して入ってきて、その岸さんが友達をいっぱい集めて、増野さんが出てったって話ではないんですか？
ないの。それはね、入ってくれたの河合くんね、さっき言ったおじいちゃんが、
ちょっと混同してしまいました。
おじいちゃんが有名な陶芸家で、お父さんは字が汚いと言った人ね。で、まあ、河合くんは字がすごい上手いんだけど、もうなんか習字の見本みたいな字を書く人だったんだけど、まあいいやつ、いい人なんですよ、河合くんも。まあ、その岸くんは、運動部で何部だって言ってたかな、ずっと喋ってたんだけど、あまりにも話をいっぱいすぎて忘れちゃったんだけど、
うん、
まあ、スポーツ部だったのね。
うん、
で、まあ、あ、そんな人が僕を見てくれて、がっかりしてくれたってことがとっても嬉しかったって経験が後にすごいずっと引きずってて、
ほう。
で、僕、音楽雑誌のライターになった時も、
うん、
岸くんに雑誌を送ったのね、わざわざ。
へぇー。
名簿かなんか探してきて。
岸くんにぜひ読んでほしいと。
そう。で、だそういうことがあって、まあ、それからものすごい歳月が流れてから、僕は運動音痴っていう小説書いたときに、
うんうん、
僕の同級生たちにネット上で取材をして、
うん、
当時の僕のことをいろいろ聞いたりして書いたりした小説だったから、
はい、
まあ、岸くんともちょっと連絡取ったりして、まあ、それで岸くんと二人での差し飲みしたこともあるんだけど、こんな感じの岸くんが興味持ってるって連絡くれて、
うん、
で、ただ僕本当に、まあ、友達だから気を使ってくれてるんだと思ってたから、最初はその、うん、他の興味持ってくれてる、まあ、3、4人の人たちに同時に CC メールでね、BCC メールで、こんな風になってますよとか、報告してたんですよ。まだ全然片付いてないけど、それでも見たい人いますかって聞いたりとかしてたの。
はいはいはい。
ただ、岸くんはかなり本気で買おうと思ってくれて、で、すっごい汚い、片付いてない状態のを見に来てくれたりとか、あともう、家具をそのまま使いたいから、いらないものとこう分別しているものをチェックしたいって言ってくれたりとか、
うんうん。
して少しずつ準備して、結局買ってくれることになったのね。
おお。
で、まあ、ある程度の家具は、こう、 彼が残してくれて、で、あと、いらないもの欲しい人いりますかって呼びかけたら、若いカップルが来てくれて持ってってくれたりしたんだけど、
うん。
で、あとはまあ処分しちゃったんだけどさ、
うん。
何が大変だったかっていうと、父が書類を残さずに他界しちゃったから、
ああ。
足りない書類がいっぱいあったのね。
ああ。あの、額縁の件ですね。
そう。で、もう、書類がないことで、あの、司法書士の方に、わざわざ、今、施設に、中にいるんですけど、母がちょっと、要介護の、あの、くも膜下出血で倒れたことがあって、うん、今、要介護なのね。
うん。
で、母の施設に、僕と、その、司法書士の方と行って、なんか母に聞き込みとかしなきゃなんなかったりするわけ、書類が足りないから。
はい。
でも母も忘れてるわけよ、昔のことだからさ。っていうふうな、いろんな、こう、書類がないことによっても、大変だったんだけど、
はい。
で、最後に、まあ、姉が、なんか、小平の家に行って、まあ、いつか話した話だけど、その夜中にふっとね、目が覚めて、
うん。
父の墓参り行かなきゃな、とか思って、
うんうん、
そういえば額縁が父の部屋だけじゃなくて母の部屋にもあったっけ、あれもちょっと片付けないと、夜中に突然額縁を見に行ったらそこに不動産の書類がまとめてあったっていうことがあって、
はい、
ちょっとだからオカルト的なね、だから父のなんか父が姉に気づかせたんじゃないかみたいなことをさちょっと思ったっていうエピソードがあったんだけど、そんなこんなで、まあ、無事にとりあえず契約ができたのね。
その額縁はどんな絵が飾ってあったんですか？
まあ、父がいっぱい描く、絵を描く人だから水彩画とか油絵とかだったんだけど、
はいはいはい、風景画ですかね。
そう。で、でもポイントはね、僕も自分自身も片付けに行こうと思ってたんだけど、母の部屋はもう本当に着物とか山のようにゴミ部屋みたいになってるから、もう片付けようがないし、どこを見ていいか分かんないレベルの部屋なのね。
ピ
ンポイントで額縁を見に行こうっていうのがもうおかしいんだよ。
なるほど。
だって押し入れとか探そうと思ってたんだもん、その母の部屋探すとき、僕は。
探したら、そうですね。
だいたい父のところにいっぱい書類があるから、父のところばっかり探してたわけ、僕はずっと。本当に。まあ、でも結局それで、まあ、買ってくれたケシ君も銀行を変えなきゃならなかったり大変だったんだけどさ、その、銀行によっていろいろ審査があったりするから。
借金して買うんですか、ローンで。
あのね、お金はあるんだけど、その、例えば、借金して買った方が得な時になるじゃない？
あ、なんか言いますね。一括で買うより。
そうそう。だからそれで、ローンっていうか銀行で借りてくれたんだけど、銀行も銀行だから、その買う物件がいい物件かどうかを調べてくるわけよ。
なるほど。
そうすると、昔の基準で作った、もう20年ぐらい前に作ってる山小屋だから、
そんな昔じゃないですよ。
まあでも法律が変わっちゃってたりするわけよ。当時は OK だったけど、今はダメとかさ。
はあ、
本当にそういうことをクリアするのも、まあ、間に不動産屋さんに結局入っていただいたのね。その友達だからさ、直に売ればいいと思うじゃない。
そうですよね、うん、
友達同士で売った方が安く済むと思うじゃない。
手数料かからないですもんね。
本当は本当に入ってもらってよかったぐらい大変だった。
へえ、
まあ、若いあのすごいテキパキした女性の方が担当してくださったのね、
うん、
で父が本当生前にお願いしてた会社だったの。
うんうん、
で父がお願いしてて、で僕は僕で別に動いてて、で、まあ、僕が直に友達いるんだったら本当に間に入っていただかな、うん、いただかなくてもいいと最初は思ってたんだけど、
うんうん、
結果的には本当に入ってもらえなかったらね、契約までいかなかったと思う。
ああ、よかったですね。
それでね、ちょっと待って、
はい、
うん、でまたおかずと的な話なんだけどね、なんか岸君がそれでまあもう、本屋契約の前に仮契約とかもしていて、
うん、
結構何度かその現場に足を運んでくれてたの、車持ってるし、彼は。彼はバイクも乗るし、車も持ってるから、もう、フットワーク軽いからどんどん行けるんだけど、ただね、山小屋の外でね、
はい。
で、山小屋、僕たち一緒に片付けてるから、もう、 もともと片付け何度もやってるからさ、何もないはずなのに、たまたまふっとね、足元でね、
はい、
何かが引っかかった感じがあって、岸くんが一人でね、夜中にね、夜中だったかな、なんか、こう山小屋のこう、地下があるんだけど、
はい、
地下のところっていうか、こう、薪が置いてあるような場所の近くで、なんか踏んだんだって。
うん。
ただそれが鍵で。
はは。
で、それはなんか山小屋の鍵だったのね。
え。
で、え、落としたかな自分はと思ったらしいんだけど。
はい。
で、後で LINE で僕に、これ増野くん落としたって聞いてきたんだけど。
うん。
まあ、その写真を見せてもらって、その写真を兄弟で共有してみたのね。
うん。
したら、なんか、妹がね、
うん、
この鍵はどう見てもお父さんとかが使ってた鍵っぽい、あの、紐がついてると。
ほう。
そして、二つついてるうちの一つは、小平市の家の昔の家だと。家の鍵だと。だものすごい、建て直す前だからものすごい古い鍵だったわけ。そういえば父が鍵をなくしたっていうふうに連絡くれたことがあるっていうのよ。
はあ。
父がなくした鍵がそのタイムで出てきたんだよね。
へえ。
だけど、本当に片付けてるからそんな出てくるのが変なんだよ。
はい。
だってさ、もう、業者の人も入ってくれて、僕も岸君もいて片付け何度もしてるんだよ。そのタイミングで父の鍵が出てきて、
うん、
でなんか軽井沢のその車で岸君の車で一緒に行くんだけどさ、軽井沢まで、
はいはい、
なんかもうなんかね、ちょっとこう呼ばれてる感じで鍵が出てきたっていうから、まあ呼ばれてる感じで姉も額縁を探したし、
はいはい、
僕が父が書類をなくしたこととかをすっごい愚痴ってたからさ、もうなんかあの世からのメッセージなんじゃないかと思った。
これでお父さんも思い残すことなく成仏していただけそうですね。
なので昨日墓参り行ってきましたよ。なんか昨日さ、本当は夜中にあのこの ラジオを撮るはずだったじゃない。
そうですね。
だけど昨日は忙しい一日で、朝から小平市の家の壊れたエアコン2台直すために、
はい、
工事に立ち会ったのね、僕が。
小平市の家ってまだ使い道ないのにエアコン直すんですか？
そう、たまに屋根が止まったりするし、たまに集まるから、4つあるエアコンのうち2つを直したのね。
大変ですね。お金かかる。
で、お金は姉が処理して、で、妹が見積もりを取ってくれたの。
うん。
それで僕が立ち会ったから、もう工事現場の人も大変で、うん、こう意思の疎通がさ、
本当だ、
うん、もうその妹がどうしてこの意図でこの機種にしたかとか分かんないから、最初ね、上2階のやつと1階のやつを逆につけられそうになっちゃってたの、エアコン。
あ、
だけど妹にメールで聞いてもちょっと忙しかったみたいな返事がなくて、過去のメールをずっと一生懸命探して遡ったら、
はい、
2階は富士通がいいって書いてあったのよ。
ややこしい。ちょっと妹さんも。
まあ、事情があったみたい。それで、はい、2階は富士通で、1階のは代金だったんだけど、最初逆につけようとしてたのよ。
なるほど。
それで機械をもう運んだ後だったから、
ええ、
ごめんなさい、やっぱ上は富士通にしてくださいとお願いしたら、すごい困ってて、その工事の人が。で、重いんですよ、これ。って言ってて。そ
うでしょうね。
で言ってほしかったって言うんだけど、
うん、
でもどっちをどっちにつけるかってさ、僕がお願いしたわけじゃないわけ。
そうですね。
現場の人の判断でどっちも同じぐらいの部屋の数、あのサイズだから、
は
あ、まあどっちがこっちだろうっていうふうにその人のセンスでそうしようとしてたらしいのよ。
そうなんですね。
だから結果的に直してくれて、すごく上手に工事してくれて助かったんだけどさ。
危ないとこでしたね。
あと雨が降ってたから、雨の日だと工事できないって言われてたのね。
はい。
それがちょうどうまいことを、その、つけるときに雨が止んだりして、つけることはできたんだけど、
うん、
でつけた後にちょっと母の印鑑証明を僕が小平市役所に行って取りに行ったのね。
はい。
事前に自分の戸籍謄本も取り、まあちょうど僕、今、本籍地が小平市にしちゃったから、離婚後に。
はい。
ちょっと身分証明書のために戸籍謄本を自分で取って、母の印鑑証明を取って、したらもう時間5時だったの。
はいはい。
で、父の、こう、墓が近いんだけどさ、二駅隣の、なんか、駅にあるのね。
はい。
萩山っていう駅で、まあもう、本当に時間がないから、何にも買わず、花とかも買わずに、もう、寺も終わっちゃうかもしれないから、寺に慌てて行って、で、誰もいなかったから、さっさと墓石探して、父の墓石の前で、
うん。
何も何もなくて、備え物もなくて、ごめんなさいって言って、
はい。
で、まあ、とにかく、山小屋は無事に売却手続きできたので、っていうふうに、手を合わせて帰ってきたっていうのが昨日だったので、
なるほど。
とにかく二人でって、本当言うと、
はい、
もし収録してたら、もう史上かつてないくらいクタクタだったと思うんですよ。よかった。雨が降ってたせいもあって、ちょっと小泉さんに相談したら、延期にしてくれたので助かったんだけど、
いえいえいえ。
ね、その前の日も徹夜明けで2時間しか寝ずに小平に行ったから、ね、本当にクタクタでした。
大変でしたね。
っていう一日が昨日でした。以上です。
お疲れ様でした。
話をね、
うん、
もういろいろあったんだけどね、あ、そういえばね、一つエピソードとして話すべきだったことがあるんだけど、
はい。
その、母の施設に来てくれた司法書士の方が、まあ、若い男性だったんだけど、まあ、ビジネス大学にすごく上手な人だったんだけどね。
はいはいはい。
銀行で最終契約するときに、なんか、あ、その日たまたま僕と岸くんが同じ T シャツ着てたの？バスの単価 T シャツ。
あ、そうなんだ。
それで僕も今日今着てるんだけど、ここで洗ったばっかしなんだけど、ハッピーじゃないエンドでも面白い映画みたいに良い人生をっていう、結構 T シャツにするぐらい自信作の単価なんだけど、それはもともと岸くんと僕とのやりとりの中で、まあ、生まれた単価なのね。で、岸くんにはもちろんその、T シャツクラウドファンディングで作った時に、プレゼントはしてるんだけど、
はいはいはい、
まだおろさずに着たことなかったのよ。
うん。
で、僕はこの T シャツをいつも、こう、なんか、たまたま、着替え用に持ってってたのね。
はい。
汗かくしと思って。
で、
申し合わせてなかったけど、岸くんが、今日契約する日にこの T シャツ着ようと思ってって言うのよ。
ほう。
前の日に、ね、車で行って、一晩泊まってから翌日契約だったんだけど、
うんうん、
まあ、翌日契約の時に来てくれて、僕も来て、で、二人とも同じ T シャツ着てたのね。
ほう。
岸君はジャケット羽織って、僕はなんかパーカーみたいなの羽織ってたんだけど、やっぱりその司法書士の方とかが何ですか、この T シャツって言うじゃない。
そうですね。
それで、いや、この T シャツは実は単価、僕が単価の専門家でって言って、でこの T シャツの単価は、岸君と僕がやり取りしてるうちにできた単価なんですよって話してたんだけど、
はい。
なんかピンときてなかったから、僕結構有名な歌人なんですよって自分で言った
また言っちゃった。
そう。で、こう見えても教科書に載ってたりするんですよねとかって言って、うん、で、単価ってすごくマイナーな世界だけど、まあその世界の中では結構知られてるんですよって自分で言ってたのね。そしたら、その司法書士の方が、
はい、
え、ちょっと待って、マスノさんってとかって言い始めたの。
はいはいはい。
で、僕さ、今戸籍名がマスノじゃないのよ。
はい。
何度も言ってるけど、元妻の苗字になって、離婚後にその名前を残したんですよ。息子と同じ名前でいたくて。
はいはいはい。
だから、ずっとそのマスノじゃない名前で契約してたから、母の名前とか父の名前はマスノなんだよ。だけど、あまりそのマスの子内ですって言ってないわけよ、ずっと。あれって言い始めて、で、いろいろ調べ始めたのね。読んだことある気がしますか、はい、言い始めて。したら、妹と昔、ショートソング読んだことがあるんですって言うのよ。
おー、よかったですね。
そう。で、なおかつさ、なんか僕がショートソングの中に、セックスのやり方みたいな話を書いてんだけど。
はい。
それをすごく参考にしてましたとか言うの。
そこを。 なんかその不動産屋さんもオープンな人ですね。
その人ね、司法書士の方。
あ、司法書士の方もオープンマインドな方ですね。
そんなことラジオで喋ってよかったんだろうか。まあ名前を捨てたからちょっと許してほしいんですけど。
そうですね。
まあでもその、そう、突然そんなこと言われて僕も書いたこと忘れてたからさ。
はい。
ありがとうございますみたいな感じでさ。
かその司法書士の方が、の、なんか夜の顔が忍ばれますね。
いやいや。で、まあ、ちなみに不動産屋さんは女性の方ね。それで、ちなみに、不動産屋さんのお父
さん。司法書士は男性の方なんですか？
若い男性でお子さん
がいる。あ、なんだ。女の人かと思ってなんか腹立ちちゃいましたよ。
そんなこと思わないで。それで、あ、ちなみにさ、不動産屋さんは、その、お父様が最初、電話を、父からの電話を受けて、で、なんか、娘さんが引き継いでくれたんだけどさ、
はい。
本当にお願いしてよかった。まあ、それはいいんだけど、その、そんなこともあって、それもさ、T シャツ着てなかったら多分そんな話出なかったし、
はい。
その、司法書士の方2度目だったんだけどさ、多分僕のこと全く認識しないで、終わってたと思うんだよね。
すごいですね。ショートソング書いててよかったですね。
で、なんかそんな一日、そのさ、契約の時がなんかそういうことが多くてさ、なんかあとね、こう、帰りになんかご飯食べて帰ろうってことになってさ、で、ケシ君が車で案内してくれて、そばでも食おうかって言ってたんだけど、どこの店も結構やってなかったの、その日。あの、契約終えた日が金曜日で。
はい。
で、ぐるぐるぐるぐる結構、車で乗っちゃって、で僕が、なんかそこにあるなんかちょっと庶民的な感じのお店がいいんじゃないかなって言って、まあ結構2週ぐらいした後にそこに入ってみたのね。
はい。
そしたらなんか、あれここ見覚えがあるなとか思って、
うん。
で、座って、いやなんかやっぱ見覚えがあるって思ったら、
なんだ。
で、Wi-Fi が繋がったのよ。
おぉ。
店の Wi-Fi が。
来ましたね。
だそれ絶対 Wi-Fi 繋げたことある店じゃない？だってパスワードが必要なんだもん。
確かに。
あの、ちゃんとパスワードが書いてあったのよ、店の。それで、なんかよく見てるうちに、で、もしかして目黒さんと前来た時の店かなと思って、メール、LINE してみたのね。
はい。
この店前来たことありましたっけって聞いたら、
うん。
美味しい、いい店でしたねって返事が来て。
はい。
で、そうだ、夜にね、目黒さんと来たことがあった店だったんだけど、
はい。
その二度目に行った時はランチだったから、ちょっと印象が違ったのよ。すごい名物の店だったの、そこ、美味しくて。
へー、何屋さんですか？
なんか洋食屋なんだけど、前行った時はコースを食べたからハンバーグのコースだったんだけど、昼の時はなんか名前がね、ポテトピザっていう名前のを食べたの、僕は。だけどグラタンなの。
うん。
これとポテトピザという名前だけどグラタンですけどいいですかって言われたの。
うんうん。
まあちなみにウィングっていうすごい有名な店らしいんだけど、なんかサイン色紙がある店なんだけど。うんうん、
へ
え。本当に美味しくってね、僕ピザ、あのチーズのカリカリした部分が好きなんだけどさ。
ええー。
だからもうおやつにチーズのカリカリしたものを作って食べるぐらいなのね。
へ
え。チーズタラをこう電子レンジペーパーの上に置いて。
あ、マスの商店でご馳走になったことありますよ。
パリパリってして食べるのが好きなんだけど、
ええ、
まさにその好きな部分を固めたような食べ物だったのよ。
うん。
本当に満足して、
うんうん、
で、最初はだからちょっと庶民的な店だな、そんな美味しくないかもみたいなのを期待せずに入ったから、
うん。
すごい嬉しいランチだったんですよ。
よかったですね。
お店の人にも実は前来たことありましたとか言って話したりとか、
はい、
あの T シャツはねとか説明したりとか
有名な歌人ですってまた言いましたか。
で言って、でこの岸君が今度あのなんか軽井沢に山小屋を持ったからよく来ると思います、よろしくお願いしますと話してでランチを後にしたんだけどさ、もう本当にね、なんかね、演出だったらわざとらしくてね、あの、ほら、ぶっつけ本番テレビだったらね、わざとらしいからね、あの、見てる人がね、嘘つけって思うと思うの。一個一個が。
まずね、前行ったってところで、なんで忘れてんだよって思いますよね。
僕ね、食に興味ないじゃない。珍しいわけよ、僕が好きな食べ物ってさ、ババロアとか、チーズがカリカリしたものとかしか好きじゃないの、そもそも。
はい。
だから、僕が好きなものがまず珍しくて、その店も 最初に入った時には普通のハンバーグコースだったから、
はい、
美味しいなってレベルのそん感じだったけど、もし最初からチーズのカリカリしたポテトグラタンという、あ、ポテトピザという名前のグラタンを食べてたら、
はい。
ビーターだったと思うんだけど、
ええ。
で、メロさんが多分前回選んだと思うんだよね。メロさんが多分食いしん坊だから調べてたのかもしれない。っていう感じの、最近の出来事でしたよ。長くてごめんなさいね。
いえいえ、とんでもありません。とても愉快なお話をありがとうございます。
ね、なんかこう、そう、でも僕前回のさ、その、友の会の話がさ、
はい。
滑らない悲しい話って、あの、ラジオの話したじゃない。
そうですね。
あの話結構自分で喋ってて楽しかったのね。
ええ。
で、僕、ああいう話って実は結構あるのに、今まで喋ってなかったのよ。
ほー。
それから、基本的に、こう、ま、あたかも滑らない話に呼ばれてしまった時の気持ちで喋ってみるよ、これからは。
お、いいですね。
まあ、という感じで、小泉さんどうだったの？
僕はですね、昨日とある、家族で食事用事、まあ、行事で食事に行ったんですよ。親戚、妻の方のお母さんと、妻のお兄さんも一緒で、うちの家族5人と、その2人で、7人で、ステーキ屋さんに行ったんですよ。
はいはい。
ちょっとお祝いで。
ええー。
まあ、僕ね、でもそういう、外食がそもそもね、家族で行く外食があんまり好きじゃないんですよ。
うんうん。
なんかちょっと、まあ、何しろね、一番苦手なのが僕すごい早食いなんですよね。
うんうん。
ババー
っゆっくり食べ
て、そう、みんなゆっくり食べるから、特に、長男がデザート絶対食べたがるんですよ。
いいじゃないですか。
で、しかも、そのね、長男がもう食べんのが遅くて遅くて、で、アイスを食べたがるんですよ。まあ、今はもうね、下の2歳の子もアイス食べさせるようになったからまだいいんですけど、ちょっと前までアイス食べるとお腹下しちゃうから、
あ、上の子だけにあげるみたいになっちゃうんだ。
上の子だけにあげて、下の子あげないっつったらもうすっごい騒ぐし、で、それで上の子が食べ終わるまでその辺歩き回って外出てぐるぐるぐるぐる歩いたり、まあ辛かったんですよ。まあ昨日は昨日で、そういう辛さはなかったんですけど、下の2歳の女の子がもうコップをひっくり返すんじゃないかとか、もうそういうもうハラハラハラハラして、もうずっと緊張しっぱなしですっごい疲れるんですよね。だけど、せっかくみんなが、こう集まって楽しいよ、楽しいねって感じで食事をするために企画されたものじゃないですか。そこに対してこういうの好きじゃないとか、不平不満を言うことは絶対やめよう。俺だって大人なんだからって思っているわけなんです。
はいはいはい。福光さんみたいになるんだもんね。福光一茂さんみたいにね。
あ、そうですか。福光さんそうでしたっけ、
だって小泉さん言ってたじゃないですか、福光さん。
あ、そうですね。福光さんみたいになろうって思って。まあ、とにかく、そういう感情を、負の感情を表に出すようなことはすまいとずっと思ってたんですけど、
はいはいはい。
なんか、妻が言うには、口には言葉には漏らさないけど、顔には、もう、言葉以上に、辛そうな顔がもう、してる。そこの支払いは僕がしたんですけど、2万円ぐらい払ったんですよ。そしたら後で悪かったって妻が1万円くれましたよ。
その、ま、奥さん側の、まあちょっと家族サービスだったからか。
そうですね。
でも、いい奥さんじゃない。とってもそんなことに気づくなんて。
まあでも僕がね、その顔をね、もう本当になるべくにこやかにしようとすらをしてたはずなのに、そこから漏れ出している陰鬱な感じが、もう妻がね、もうその帰ってからも、ああ疲れたって思って、もうでもそれで食事に対して僕文句不平不満一切言わないですよ。でもそこが本当にこっちも辛いって言われました。
ああ、そう、でもさ、しょうがないよね。例えばさ、好きじゃない食べ物とかに当たっちゃったとかさ、ああ、どうしてもさ、こう、温度差があるじゃない？
そうです
そう、
ね。
僕焼肉とかは別に食べるんだけど、みんながすごいテンションが上がるのね。焼肉だーとかなるじゃん。で、僕いつも、焼肉かーってなるわけ。別に食べれば美味しいんだけど、朝食だから一口で満足しちゃうのね。あ、もう本当にいつもみんなのテンションが上がるのが苦手で、うん、だそういうのあるじゃない。
そうです
飲み会だ
ね。
とそう、みんなが飲み会だって時僕は飲み会か。僕にとって飲み会は、みんながアルコール飲んで僕がシラフで高いお金払う。貯金じゃないよ。募金だと思ってるから。もう打ち上げは募金だと思ってるからね。最近こそずうずうしくなって甘いものとか頼んでるけど、だってアルコール飲まないんだもん。
それはいいですよ。
でも、そうか。大変でしたね。でもまあ、お子さんたちにとってはそれがさ、楽しい思い出かもしれないじゃない。
そうですね。
あ、お子さんに悟られたらやだね。パパが。口には出さないものの、本当に不愉快そうだった。
最悪だ。
他に、ね、将来お子さん、そんなこと言ったらやだね。
まあ、もうできればね、僕、抜きで みんなで行ってほしいなって 思ってます。あと、温泉もね、みんな行くの好きなんですけど、僕、全然好きじゃないんですよ。
好き、温泉は。そう
もう、ほん
か。
と、5分で上がりたい。サウナは好きなんですけど、温
小泉
泉。
さんはサウナとか、あと何が好きなの？みんなでやるものだったら、家族で行くものだったら。
別に家族だって、サウナだってね、家族で行きたいとは思わないですよ。
でも一緒に走ったりしてるじゃない？お子さんと。そういうのがしたいの？
それはしたいですね。海にも行きましたよ、日曜日に。
釣りとかも行くじゃない？
釣りも行きますね。そういうのは楽しいですけど、
だからまあ確かに親が機嫌いい時って子供はかかるよね。僕、父の機嫌がいい時って分かってて、理系っぽい質問をすると機嫌が良くなるのね。いつも風はなぜ吹くの？とかそういう質問してたもん。そうすると父が一生懸命説明してくれるから、うん、で、妹も同じことしてたからさ、ちょっとイラッとしちゃったもん、その父に理系っぽい質問すると、機嫌が良くなることを妹までも学んでしまったのかって思ってたもん。
そっか。まあ、子供にはあんまそんな気は使わせたくないですね。
子供は気を使うよね。
まあ、そういう意味じゃ僕は自分の父や母に気を使ったことは一回もないですね。
いい家だったんだよ、小 泉さ
本
ん。
当だ。甘やかされて育ってる。
ある意味、とってもお坊ちゃんなのかもね。
かもしれないし、一人っ子ですしね。
なんか、でも、変な話、とっても育ちがいい感じが、やっぱ小泉さんからは、どんなにチェリーボーイズを描いてっても、育ちがいい感じがするも
いやーもう、そんな辛いです
ん。なんでだろうね。
そう、ちょっとね、そろそろ本を決める、
あ、
あれに行き
そう
ます。
だ。もう今、時間どのくらい喋ってんの？
もう43分いってま
ほ
す。
とんど私が90%喋っててごめんなさいね。
いや、大丈夫ですよ。充実してました。
僕ね、まず小説は小泉さんがもう買ってて読みたがっている、ほら、
今村夏子
今
さん。
村夏子さんの新作、何でしたっけ、タイトルが。
今ね、持ってないですけど、もう一冊ね、僕ね、今回、読みたい本があるんですよ。
何ですか、それは。
スーベニア、島尾真帆です。
実は僕もすっごく読みたい、それ。
あ、これ
もう
ね、勝
ね、
田さんからね、推薦のお言葉をいただきましたよ。
僕ね、なんで僕に送ってくんないんだろうと思ってぐらいすっごい読みたい。
もう買いましたよ。勝田さ
さ、
んね。
島本さんに一瞬だけね、お家にお邪魔したこともあるんで、僕。ただ、真帆さんのお父さんがさ、僕の離婚話を聞いて爆笑するわけ。本当にそれが嬉しかったんだよね。
さすが芸術家。
うん。で、真帆さんはいつもお父様に嘘ばっかつかれてて、なんか、真帆さんの地元のね、銀行に、こう、煙突がついてるような銀行があったらしいんだけど、お父さんがね、いつも、あの煙突のところで、 お札を燃やしてるんだよって、真帆さんに言い聞かせてたらしいんだよね。嘘なんだけど。
目的はインフレの抑制のためじゃないですかね。
あ、でも多分そういう嘘つきのお父さんが面白い人だったじゃない？
ええ。
真帆さん、文章すごい好きで、結構エッセイとかいっぱい持ってるよ、僕。
僕も3冊ぐらい読みましたよ。
面白いよね。
そう、これをね、そうそう、あの、門田さんの推薦文には、あの、
門田さんって誰？
あ、夜の昼寝の門田さんです。
あ、はいはいはい。いつも来てくれる夜の昼寝店長の門田さんね。
そう、夜の昼寝の門田さんがわざわざメッセージをくださって、
うん、
永田王さんが読んで、その書評がもう素晴らしいから、うん、ぜひ取り上げてくださいっていう。
ああ、永田王さんが面白いっていうなら面白いよね。
永田王さんってむっちゃ面白いじゃないですか。
そう、永田王さんってそもそも福光茂之さんのトークイベントを夜の昼寝でやったことあるのね。
あ、そうなんだ。
それ僕見に行ったんだけど、トーク相手が永田王さんだった、確か。で、それで僕、福光さんのこと知ったんだもん。そう。面白いんじゃないじゃん、きっと。どっちがいい？
だから、スーベニアを読んで、永田王さんの書評を読みたいんですよ。
じゃあ、そっちにする？でも、あれは今村夏子さんはいつ、ずっと今まで、取り上げ続けてたじゃない？
この次でいいんじゃないですかね。
ありました。
とりあえず今、緊急で島尾真帆さん、スーベニアにしましょうよ。
はい、それにしましょう。決定です。
はい。
じゃあもう一つ、ノンフィクションどうしよう。でね。
ノンフィクションはね、最近、むっちゃ面白いの、今朝さっき読み終わったんですけど、女帝小池百合子っていう。
女帝は僕、読もうか読まないか思ってて、なんで読んだ？携帯じゃないや、電子書籍で読みました？
北書店に行ったら、あの、ポスター、あの、イベントの、リューチストっていう新潟のアイドルさんと、うん、あの、ラジオ DJ の、あ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、人のトークイベントがあって、そのポスターをね、書かせていただいたんですよ。
うんうんうん、
で、その時に、ギャラを5000円もいただいちゃって、あ、言っちゃいけなかったかな、うん、金額。
全然いいんじゃないですか。
それで、あ、こんな、あ、いいですよ、いいですよ。そんなね、あの、北書店の佐藤店長とはファミレス映画館でむっちゃお世話になってるので、
うん、
大丈夫です、大丈夫です、つって言ったら、またお願いしたいから、つって、いただいたんですよ。そしたら、うん、あ、やべ、ちょっとこれ買い物しなきゃって思って、したらパッと女帝がね、並んでたんですよ。今、手に入らないみたいな評判
が、うんうん。そうなんだよ。入んないんだよ。
そう、あ、でも新潟の本屋今売ってますよ、結構。
僕買って。てもらって送ってもらおうかな。
あ、ね、あの、もう読み終わったからあげますよ。
まあ、うん、僕電子書籍買おうか迷って。僕今読み終えた本をね、プレゼントする企画をずっとマスの書店を利用する会でやってるのね。だから実物あった方がいいと思ってさ、だから小泉さん買います、はいはい、僕。そのなんで小泉さん読んだの送ってくれて自分のはもう一回買えばいいじゃない。
あ、いいですいいです、あげますあげます。
じゃあ、ほんと着払いとかで。
ただね、ちょっとね、厚いですよ。400ページぐらいあって、結構ぎっちりなボリュームだから、時間がかかるから、マスノさん、あんま長いの好きじゃないかなとは思ったんですよ。
まあでも読んでみたくはって、僕一応都民だしね。ただ。
そうそうそう。だからね、都民の人を絶対読んでほしいって思ったんですよ。
たださ、僕、その後ニュースいっぱい読んじゃったんだけど、
ええ。
あの本に書いてあると言われる、その、卒業してない問題は、
ええええ、
実際卒業したことのある人が、
ええ、
いや向こうはすごくいい加減だからこういういい加減な卒業証書でもあり得るっていうふうに書いてて、
そう、あの、僕も同じの多分読んでますよ。客人にはもてなすみたいな、そういうことですよね。
つまり日本人だからもてはされて、
そう、
本当は卒業できないレベルでもおまけで卒業しちゃった可能性があるんじゃないかって意見で、うん、それはすごい説得力あったよね、
うん、多分そうだ、それは本当だと思います、
うん、あとその実は小池百合子さんの、
はい、
あの言語力はすごくて、
うん、
現地の人を笑わせるレベルだっていうふうに書いたのも読んだのね、記事で。
へえ。
でもだとしたらやっぱりそのちょっと悪いふうに思いすぎてるかなと思ったんだよね。
あ、ただね、それはねちょっとね違う部分あるんですよ。その、うん、
あ、読むとね。
読むと、明確にね、あの、そういう大学で使われているのは文語なんですよ。
なるほど。
文章の言葉で、一般大衆が 話す口語の言葉と全く違って。
なるほどね。だから文語は分かんないんだね。
そう、文語はものすごい難しくて、エジプト人も苦労するって書かれてましたよ。
まあでもそれはラテン語とかもそうだもんね。うん、頭いい人たちはラテン語を知ってたりするんだけど、
うん、
しょうがないとこは、じゃあ多分おしゃべりはできるんだね、きっとね。現地の人とね。
まあそれもちょっとね、まあどこまでか分かんないですけど、それとは食い違う意見は本には書かれてます。
じゃあちょっとそれは読めるかどうかの戦いで、僕一応漫画でノンフィクションを2冊用意してみたの。
お
う。そっちとちょっと検討させてもらっていい？
どうぞ。
で、1冊はね、その、もう読み終えたんだけど、
ええ。
田草さん、田草栄子さんって言うんだっけ？
はい。
男社会がしんどい。
なるほど。
痴漢だとか子育てだとか炎上だとかっていう、
うん。
う
ん、
田草栄子さん節がいっぱいのエッセイ漫画で、
うん。
で、すごく男を批判、ただ突き放さないように気をつけて書いてる本だったのね。でも、なんで男社会こうなってるんだろう。で、なんで痴漢のことを男たちは知らないんだろうとか、
うん。
結構田草さんの本って、いくつか読んでみるとさ、
うん、
割と男としては居心地悪くなるところがあると思うんだけど、
ある。
でもこの本はね、今までの中では一番ね、そんなに批判的、責める感じじゃない感じは僕はした。ただこれについて私たち話すととっても危険かもとも思ったんだよね。
そうですね。
うん、とにかくね、友の会ならまだしも普通に喋ったら炎上するかもしれないから、まあ、それは踏まえてください。で、まあ、もう一つは、
一度もないですよ。
うん。ちなみに、男社会がしんどいは、田草栄子さんの本で、竹書房から出ていますね。
はい。
まあ、面白かったです、私は。で、もう一つが、文芸春秋から出てる、文豪春秋という漫画で、
はいはいはい。
ドリアス工場さんという方が、
はい。
文学界に連載していた漫画版分断事件簿で、又吉直樹氏絶賛。
ほう。
で、ドリアス工場さんっていうのは漫画家さんなんだけど、
はい。
もともと有名すぎる文学作品をだいたい10ページぐらいの漫画で読むっていうシリーズとか、
うん。
なんか絵柄がほら、ちょっとあの人なんだよね、ほら。なんだっけ、ゲゲゲの鬼太郎の人。
水木しげる？
水木しげるっぽいテイストの絵柄で、
はい。
文豪のこと書いたりするっていう、芸風なんだけど、
はい。
割とね、太宰治から始まって、中原中也、川端康成、坂口安吾、段和夫、坂口安吾っていう感じで、
はい。
一人一人のエピソードをコンパクトに漫画にしてるのね。
あれでもね、ちょっと文豪春秋って何種類もありますよ。
なんかね、それは違う名前じゃない？
BL みたいな絵のやつもあるし。
それはね、同姓同名で普通に思いつく文字列だからだと思うんだけど。
はい。
ドリアス工場さんのやつです。
ドリアス工場さん、石井久一さんも文豪春秋出してますよ。
あ、それは。
ドリアス工場さんありました。
文芸春秋っていう言葉があった時に誰もが思いつくダジャレだからだったと思いますよ。
なるほど。
ドリアス工場さんって多分個人だと思うんだけど、
はい、
集団じゃなくて。で、まあ、ポイントは文学界という文芸春秋の、ど真ん中の文芸雑誌に連載してたことだよね。で、割と、真偽は僕ちょっと調べられなかったんだけど、どこまで本当なのかとかは。
はい。
ただ、例えば石川啄木のこととかは、僕が知る限りは正確だったし、僕も書かなかった感じのことをちゃんと書いてる感じがして、好感を持ちました。
面白かったですか。
うん、で、まだね、半分ぐらいしか読んでないんだけど、まあ、どれもこれも工夫があって、
うん、
これ読むと、あ、文豪の人どれか読んでみようかなと思わせるものがあるっていうか、宇野千代とか、谷崎潤一郎、国木田独歩、岡本かな子とかいう感じで、みんな知ってる人たちだけど、
うん、
で、一冊ぐらい読んだことあるけど、全部さ、詳しいわけじゃないじゃない、その作家のことって。
そうですね。
でも、そのことの人物の印象的なエピソードだけを拾うっていう 手法だから、
うんうん、
こんな人ならちょっと読んでみようかなってちょっと思わせるところがある。
なるほど。
うん、で、まあ、全部読んでないので、まだ最後の読書感はわかんないんだけど、
ええ。
まあ、今後の読書の導きにはなるかもしれないなと思ったんですよね。
はい。
っていう感じの推薦本なんだけど、
ええ。
まあでも、もうすぐ、都知事選もあるし、実は、ね、読むべきなのかな。
都知事選の前に喋りたいですね。
じゃあ、ちょっと、小泉さんに、わがまま言って送っていただこうだろうかな。それってさ、宅配便とかのその着払いとかですぐ送れたりします？
送れますよ。今手元にあるから、この後、コンビニ行ってピューって送りますよ。
じゃあちょっと、まあ、その書店だと、受け取るのに遅れちゃうかもしれないので、
はい。
後で西荻窪の住所をすぐメッセージしますね。
わかりました。
申し訳ない、お手数をおかけしちゃうけども、
はい。
西荻窪の今野書店に行ったらね。
はい。
女帝の表紙が目に入ったから。
ええ。
あ、売ってる、買おうと思って駆け寄ったの。
はい。
したら、表紙だけの写真があって。
ええええ。
品切れですって書いてあったの。
へ
そんなことある？そんなこと。
まあ、女帝、あれですね。きっと、新潟は都知事選がないから。
なんでさ、増刷しないのかな、文芸春秋。でしょ確かに。
増刷ガンガンしてんじゃないですかね。
こんなに売れてて売り切れてるってことある本って。
ねえ。
増刷を渋ってるのかな。ベストセラー倒産って言って、注文があることに印刷してると、後で返品が来て大変なことになるっていうのが有名なんだよね。
それはでもさ、小さい出版社の話ですよ。
うん、文芸春秋だもんね。
そう。これはでも今、しかも売り時だしね。だから、出版しても、で、作った先から売れちゃって間に合わないんじゃないですか？
僕ずっとインタビューとか読んでて、今日も読んじゃったもん。うん、本についてのインタビュー、
うんうん。
よくインタビューごとに違う話ができるかと思うぐらいエピソードが豊富だよね。
うん。ああ、そう。あとね、アマゾンで今見たら、7月1日入荷予定で、もう、都知事選の直前じゃないですか。読み始めた、この時に読み始めたら読み終わらない。
いや僕も虚しいと思うのは、多分ね、うん、都知事選合格するんですよ、ああいう方は。
ねえ。
だって今んとこ支持率すごいんでしょ？
51% でしたよ。
いや、きっと、ほら、山本太郎さんでしたっけ？
はい、はい。
とかが出ても、
うん、
もうさ、マジョリティってさ、うち父とかもそうだったの、保守的な人だったんだけど、
うん、
マジョリティってさ、どんなにネットとかで騒がれててもさ、
うん、
いや、あんな若造よりはこっちがいいとかいう判断をするんだよ。
なんかもう、馴染みがあるみたいな、そういうところで出しちゃう人いますもんね。
あと、可愛げがあるとか、マスクが素敵だったとかさ、なんかさ、今日読んだインタビューに書いてあったんだけど、小池さんってテレビの人だったから、もともと。視聴者が服しか見てないってよくわかってるんだって。
うん、
で僕実際に NHK にずっと出てた時代も服のことしか言われなかったのね、
うん、
本当に昔のガールフレンドとかが服についてメッセージくれるぐらいの感じだったわけよ。ジャージは似合ってませんねとかさ、もう僕ちょっと最近坊主頭にしてた時代を悔やんでるんだけど、人々って髪型とか服しか見てないよね。
そうなんだ。
だから、なんか、まあ自分のせいなんだけど、楽だからとかいう理由で坊主頭にしてたのね、僕。でもきっと世間の人たちは、坊主頭の人たちは、なんか職務質問されそうってイメージで見てるから、なんかきっと、もともとモテない体質なのに、ますますモテなかったのはそのせいじゃないかと今思ってるところ。
はあ、それについては何も言えませんよ。
でもなんか、ほら、昔僕、おかっぱだった時あるじゃない。
そうですね。増野さんがブイブイ言わせた時期ですね。
そう、その時の方が、まあ、若かったせいもあるけど。
マッシュルームカットでグラサンもしてましたよ。
そう、してた？
うん。
普通の黒いグラサンだった？
なんか、大きいやつだった気がします。
本当？あ、僕でもグラサンしたこと、して、 元谷由紀子さんとご飯食べたことがあって、お、何人かでね。
うん。
きっと元谷さんにとっては、マスヌは夜なのにグラサンする男と思われてるんだけど。
夜でした
ね。道理のグラサンだったから。
はい。
外せなかったのよ、目が悪くて。でもきっと元谷さんは、マスヌ小一は夜もグラサンする男とずっと思ってるはずだよ。まあ、それは聞いたけど。
最初はね、ライターズ伝の時だったんですけど、そう、マスヌ小一だってなりましたよ。
その時グラサンしたことないと思うんだけどね。まあいいや。うん。まあでも、後に買いました、グラサンは。
記憶の捏造だったかもしれません。
うん。
まあ、小池百合子はそうやってね、記憶をね、どんどん捏造していくタイプですよ。
まあね。僕でも自分も、ちょっと、小平市の家に行ったらさ、昔の雑誌がいっぱいあって、
うん。
僕自身が捨てちゃったのに、親が買ったやつがいっぱいあったのよ。それで昔の僕のすごく活躍してた時代のスパとかがいっぱい出てきて、
うん、
髪の毛がまだマッシュルームだったりするわけ。
真っ白？
マッシュルーム？
あ、マッシュルーム。はいはいはい。
あ、やっぱこういう髪型の方が、読者受けは良かったのかもしれないっていうふうに、
そうですね。
痛く反省してしまったけども、今年だから、時は取り戻せないと思ってる。
うんまあ僕もね、そういう、容姿に対して何かあるとは思うんですけど、好みとか。
うんうん、
それ以上に完全に面倒くさがりなので、うん、絶対徹底できずに、なんかだらしない格好にすぐ戻るのが目に見えてるので、
そう。
もう何も考えられないです。
僕も坊主頭はさ、洗えば済むから楽だったんだけど、
うん。
そういうことの積み重ねが人々を僕からなんか、うん、なんかこう、職務質問を毎日されてるっていうイメージのまま来ちゃったと思うの。
うん。
そう。だから今は。
だからね、本当おしゃれな人はね、頑張り屋だなって思うんですよ。
僕もそう思うわ。
うん、偉い。
めんどくさいよね、髪の毛とか考えるのね。
あとね、綺麗な女の人を連れてる、男性も偉いって思うんですよ。
あ、本当だね。でも、ちょっとさ、友の会でさ、ちょっと話したいな、僕、その、
そうですね、
とある芸人の話とか。うん。はい。まあ、じゃあ、こんな感じでもう1時間喋ったかな？
じゃあ、女帝とスーベニアでいいですか？
一応ね、ちょっともしどうしても読めなそうだったら、はい、
まあ、間に合わなかったら、ちょっと長、後に、後回しっていうか、
そうだね、
また今回雑談会でもいいんじゃないでしょうか。
わかりました。ということで。
はい。
とりあえず、普通の方はこっちで、これぐらいにしますかね。
そうしましょう。
じゃあ、皆さん、さようなら。今僕、坊主じゃなくなって、ZOZO の社長だった前澤さんみたいに切ってくださいっていつもお願いして切ってもらってます。こんなです。
はい。バッチリ切ってますね。
はい、では、
では、
では、さようなら。
さようなら。ありがとうございました。
はい。
じゃらじゃら、じゃらじゃら、じゃらじゃらじゃらじゃら。
ガラガラ
はい、ありがとうございました。